説教十字架上での祈り、宍戸元雄牧師です。
今日の説教の結論は、イエス・キリストの十字架上での言葉の一つ、今日のところではこのルカ伝23章の43節の一番最後に読まれました言葉、するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われたと。このイエス様の言葉を、今日の、説教の結論としたいと思いますが、ここにはイエス・キリストが最後の最後まで一人の人間を救いに導くその決定的な言葉を語った、そういう事実がここにあります。これはイエス様が十字架につけられていたその時に語った言葉ですね。そしてそのこのゴルゴタの丘の三本の十字架のにつけられた三人の人の中のイエス様は一人だったわけですね。まあその真ん中にイエス様はいたようでありますが、そしてその左右に、この犯罪人たちが十字架につけられた。その2人の、犯罪人の事実こと言葉ですねが書いてありまして、そしてイエス様がこのそのうちの1人に対して語った言葉がここ今日の結論としてですね、はっきり言っておくがとイエス様が言われた、あなたは今日私と一緒に、楽園にいる、これはカステの訳ですとパラダイスにいるというふうに訳されておりました。この事実はですね、実はルカ福音書だけがマタイ福音書、マルコ福音書があるわけですけれども、ルカ福音書だけがこのことを書いているんですね。32節を読んでみますと、二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。一人は右に、33節ですね。一人は右に、一人は左に十字架につけた。そういうふうに書いてますね。ですからここで犯罪人たちのいわば最後の、地上における最後の出来事がここに書いてあります。死に臨む人間の究極の姿を示している。人間はみんなそれぞれの死というものがあるわけですけれども、違うわけですけれども、今日のところはですね、この一人の人間の死についてこう書いている。その死は最後はどうだったかということですよね。これを聖書は書いている。本当に自分の人生は満ち足りたものだったのか、本当にこれでよかったのか、反対に恨みつらみだけが最後に、自分の人生の最後にですね、人生の最後でそのことを吐露しなきゃならないという、そういうものだったのか。ここではですね、恨みつらみを代弁しているのがこの39節の犯罪人の一人がイエスを罵ったという言葉が書いてあるんですね。ですから犯罪人の一人は自分の人生の一番最後において神様を呪う言葉を語ったということなんですよね。神なんて大体いるのか、自分の最後何にもいいことはなかった。神は自分に何にもしてくれなかった。そんな思いが そして自分はこの十字架上で処刑されていくというんでしょうか。自分の人生って一体何だったんだろうと、そういう思いが神を罵るという言葉の裏に隠されているのではないかと思われます。他の福音書にはこの時の周りの状況について詳しく書いてあるんですね。で、周りの状況はどうであったかというのを、例えばマルコ福音書にはですね、こんなことが書いてあるんですね。そこを通りかかった人々も罵って、おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろと言った。これは一般の通りがかりの、まあ、見物人というんでしょうか、そういう人たちがいた。で、そこで神殿を打ち倒し3日で建てる者、まあ、これはですね、イエス様が、これはヨハネ福音書の方に書いてありますけれども、自分はこの神殿をこの打ち倒して3日で建てるということを言った。これは文字通りこの神殿を倒してですね、新しい神殿を3日で建てるというふうに言ったんではなくて、それはイエス・キリストが十字架につけられて、そしてよみがえるという、そして新しい神殿を、ご自分の体である神殿を建てるんだということを、そういうことを言おうとしたんだということを、ヨハネ福音書の方には説明が書いてあります。しかしこの通りがかった通行人はですね、イエスはそんなこと言ってたんだ、そんな大それたことを言っていながらですね、なんだこのざまは、今十字架からに降りてこいと、そして自分を救ってみろと罵ったっていうんです、通行人。同じようにそこには祭司長たちも立法学者たちもいた。彼らも一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルのメシア、イスラエルのを今すぐ十字架から降りるがよい、それを見たら信じてやろう。ここには祭司長たちや立法学者たちも来てたわけですよね。他人を救ったというのは、多分イエス様のですね、今までのこの働きを見てきて、本当に、まあ、実際にこうラザロなんかをよみがえらせたということもあったし、あるいは病気の人を何人もですね、癒されたということもあった。そういう意味でこの他人を救った、しかし今その最後のところに来て、自分が十字架に、イエスが十字架につけられている、自分が十字架につけられているんだったら、そんな奇跡ができるような人間ならばですね、お前自分でそこから、今から降りてみてはどうだ、それを見たら我々も信じてやろう、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがよい、それを見たら信じてやろう。まあ祭司長たちや立法学者の中には、そのようなこの奇跡をなすイエスということを、それをずっと見てきてたわけですから、そういうふうに言った。ざまみろ、そんなことできないだろうと言って罵った。で、3番目には、そして十字架に作られた者たちもイエスを罵った。まあ、十字架に作られた者たちというふうに、まあ、複数形で書いてありますけれども、それは要するに2人の犯罪人で両方がイエスを罵ったとマルコ福音書に書いてあるんですよ。で、マタイ福音書も同じなんですけれども、このルカ福音書だけがその中の1人の犯罪人は別であったという、このことを書いてるんですね。そして十字架に作られた者たちというのは、まあ、18節の前のページにこれ書いてありますけれども、当時暴動と殺人の角で投獄されていた、ちょうど前のページにありますね、バラバラを釈放しろ、このバラバは都に起こった暴動と 殺人の角で投獄されていたのであるという。でバラバを許しイエスを十字架につけろと、許すならバラバの方を許せとみたいな、そういうことを言ったということが書いてあります。ですからこの犯罪人の一人、犯罪人というのはこのバラバの一味だっただろうのではないか、同じようなものだったのではないかと、まあ、推測されています。というのは当時イスラエルを支配していたのはローマの帝国であります。ローマ帝国でありました。そしてローマ、ユダヤの国にはですね、自分たちの国を支配していることに対する民族主義的な、ユダヤ人たちはユダヤ人たちの誇りがあったのでですね、その愛国心っていうんですかね、そのために熱心な、も過激派って言われるほどの熱心な人たちもたくさんいたんですね。ですからローマへの反逆とか暴動とか、あるいはローマの役人を殺害するとかいう、まあ、そういう人たちまでこのユダヤの中にはいたわけですね。そういうグループ、そういう一味っていうんですかね。で、そういう暴動の政治犯としては捕らえられて処刑されることになったのが、この捕まえられた2人の犯罪人だった。そして処刑されようとしていたということであります。イエスは民衆から一時メシア、この先ほども立法学者や祭司たちが言ったメシアというのはキリスト、あるいは救い主という意味ですよね。自分たちの国を救ってくれるもの、イスラエルの王、イスラエルを救う救い主としてイエス様も歓迎されてた、みんなからですね称賛されてた、自分たちの解放者となってくれる、そういう期待があった。ところがイエス様はどうだったか。民衆の期待に反してですね、反ローマの運動、政治的な運動をしたかというと、しなかったんですよね。直接にローマに反抗することもせず、無力な姿で今処刑されようとしている。これを見た民衆も、祭司長や立法学者も、この政治犯も、それぞれの立場からイエス・キリストは自分たちの期待を実現してくれなかった、自分たちの期待を裏切った、そういうものとして、まあ、無力な憐れみべきもの、憐れむべきもの、あるいはイエスに対する期待が裏切られたわけですが、それに対するこの怒りや罵りや軽蔑、あざけりというものとなって、そういう声が一般の人々にも、祭司長や立法学者にも、そしてこの犯罪人たちにも、いわばこの十字架の周りにいた人たちはみんなそういうふうに思っていたんだと。そういう罵りをイエスに浴びせかけられたというふうに、理解されます。自分たちの願いを叶えてくれないイエスを逆に罵っていった、ここに十字架の犯罪人の一人がの最後が記されているわけであります。罵って死んでいった、神に対する罵り、軽蔑、あざけり、直接にはイエス・キリストに対する、イエスに対するあざけりだったということであります。じゃあ我々もですね、我々はこういう十字架につけられて死ぬということは多分ないだろうと思うんですけれども、我々はこの何らかの形で、例えば最後にこう肉体的な苦しみを味わうということは、まあ、いろんな方、皆さんも経験なさっててですね、あると思うんですよね。そのためにお医者さんが痛み止めを注射してくれるって言うんですか、モルヒネをこう打つというようなことがあると思うんですね。そう簡単に人間は死ねないようですね。 まあ、幸いに死ねる人もいるかもしれませんけれども、苦しんで死ななきゃならないような場合も、まあ、ある。それの苦しみを何らかの形で和らげようとする、まあ、そういう手立てがですね、なされると、医学的にもなされるということがあると思うんですね。でそういう時に我々は自分の人生っていうものをどういうふうにですね受け止めて、これ今自分はもう死ぬというそういう時ですよね。どういうふうに自分の人生っていうものを受け止めて、あるいはそれを総括して最後神を罵るのか、こんなふうになってしまって見放されてしまったとか、そんなふうになっていくのだろうか、神を呪って死ぬのか。一人の犯罪人はまさにそのような最後だったと書いてあるわけです。これに対してルカ福音書は実はもう一人の犯罪人の姿を描いている。それが今日の話ですね。もう一人の犯罪人はどうであったか、これが40節に言葉が書いてあります。お前は神をも恐れないのか、同じ刑を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。多分何か殺人とかですね、暴動とか、まあ、そういったような罪名で捕らえられて、そしてそのことを、まあ、そういう判決が下ってですね、そしてそういう最後を迎えようとしていた。自分のやったことの報いを受けているんだから当然だ。多分我々もこう自分の人生をいろんなふうに多分最後の時にはですね、こう考えざるを得ないと思うんですね。そして、多分自分のやったことの報いを受けてるのかななんていうふうにですね、この思うような時もあるいはあるかもしれない。しかしこの方は何も悪いことをしていないということをこの犯罪人は認識していた。前の22節というところにはですね、ピラトがこのイエスを裁判をした時のことが書いてありまして、ピラトの言葉が書いてあるんですね。その22節にはこう書いてある。ピラトは3度目に行った、まあ3回行ったと。一体イエスという男は、この男はどんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかったとピラトは言ったって。ピラトのところに裁判をこの訴えてきてですね、裁判をしてみのために公平なある意味で客観的な調べをしてみると、イエスという男はこの死刑にあたるような、先ほど言ったようにローマに対してですね、犯罪反旗を翻すとか、そういうことを実際にやったわけではなかったんですね。ですからピラトから見るならばですね、イエスはいろんな人を癒したりですね、やったことがあったけれども、何もローマに対する犯罪とか、あるいはここで言うならば殺人者が受けるそういうこの十字架刑といったようなものにですね、そういうものに値しないということをピラトは言ってたということですよね。そしてこの犯罪人もこの方は何も悪いことはしていないと言った。つまりこの犯罪人はこのイエスが無罪であることを知っていた。そしてこのイエスに向かってこういう言葉を語った、言った。イエスよ、あなたがあなたの御国においでになるときは私を思い出してくださいと言った。私を思い出してください。あるいは私を覚えてください。私を忘れないでください。いうような意味でありますね。まあですから、私のことを覚えておいてください。というようなことを言ったって言うんですね。ここに、あなたがあなたの御国においでになるときにはということはですね、イエス・キリストがここから神の国に、イエス・キリストもこの十字架の処刑を受けて、そして 死を迎える。そしてイエス様は神のこの御国に入っていく、まあそういうようなイメージの言葉ですよね。これね、あなたが御国においでになる時には、つまり神様の、まあ、我々の分かりやすい言葉を言うならば、神の御国にですね、神の天国に行くという、そういう時には私を思い出してください。これに対してこの翻訳に対して、口語訳聖書の翻訳はどうなってたかと言いますと、これはですね、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には私を思い出してくださいというふうに言ってるんですね。どういうふうに違うかというと、あなたが御国の権威を持っておいでになる時、もう一度この世に来られる時、イエス、主イエスがこの世に再び来る、まあこれは再臨の時という意味でありますけどね、まあ、再びイエス様がこの世界を支配するために来られるという、まあそういうことであります。ですからこの新共同訳聖書の翻訳とこの理解と、この口語訳聖書の理解っていうのは、このイエス様はこれから御国に行くというふうに言ってるのか、あるいはイエス様が再びこの地上に神の国をこのもたらして再び来られるというふうに言ってるのかという、まあ、そういう違いがあるんですけれども、まあ、そういうどちらの可能性も、まあ、元の言葉から考えられるのでありますけれども、いずれにしてもこれから先のことですよね。これに対してイエスはこの今日の決定的な言葉を語ったんですね。これが今日のですね、言葉ですよね。今日の43節の言葉、私を思い出してくださいというこの犯罪人の問いに対してこう言った。するとイエスははっきり言っておくが、このはっきりというのはアーメンという言語なんですよね。でこれは皆さん何度も話もしておりますけど、アーメンということは、これは確かでありますとか、確実でありますとかということを、そういう意味ですよね。本当ですとか、そういう意味ですね。ですからこれから言うことは本当なんだっていう時に、アーメン、まあ2回続く場合もあります。アーメン、アーメンとかいう場合もありますけど、言ってる場合もありますけども、はっきり言っておく、確かに言う、これから言うことは本当だよという意味です。あなたは今日私と一緒に楽園にいるとイエス様は言われた。二つのことがここで注目されなきゃならない言葉がありますね。まず第一にはですね、まあ今日という言葉と楽園という言葉、この二つの言葉ですよね。で、この楽園という言葉はですね、パラダイスというふうに、まあ、口語訳聖書で訳されていたということでありますけれども、楽園というのはもともとの言葉は、この創世記に、第2章8節で、神が人間の創造の場所において、アダムとイブをその楽園に住むように与えた場所だったという意味ですよ。それでそういう意味であります。そういうことを指すんであります。つまりそれは神と共にあるところ、神の言葉によって生きていく、神と共に生きていく、そういう場所が、まあ、楽園あるいはパラダイスという、まあ、そういう言葉ですよね。ところが人間は、人類は、アダムはといえばですね、神様の言葉をから離れてしまってですね、神様からの言葉を守らないためにこの楽園を追われることになってしまうという、まあ、そういうことですね。ですから旧約聖書にもこの楽園という言葉がどういうふうにこう使われてその後なっていったかというの、その一つの例として、このイザヤ書51章の3節には、主は荒れのエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる、そこには喜びと楽しみ感謝の歌声が響く、そういう時が来るだろうというイザヤはこの言葉を残しているわけですよね。あれの 荒れ地、それを主の園とされる。そこには喜びと楽しみ、感謝の歌声が響くような、そういういわばあの理想的なものが、そういう今は現実は違うんだけども、そういう時が来るだろうということをイザヤは語っていた。でイエス様はこの楽園という言葉を用いて、あなたは今日私と共に楽園にいると、この、いるだろうという翻訳もあるんですけども、いるというふうに、断言しているこの訳、翻訳、ここにも言いたいことはあると思うんですね。これは遠いことじゃないよという意味なんですよ。そのことを表すために、今日楽園にいるというふうに、現在形で、表されているわけですよね。言われているわけですね。で今日という言葉ですよね、という言葉は、実はこのルカ福音書においては、救いの時を表す言葉として、こうルカ福音書全体の中では用いられてきているということがあります。例えばここに書いておきましたけども、2章の11節では、これはクリスマスの時に天使が語った言葉ですよね。今日ダビデの町で、羊飼いたちですかね、あなた方のために救い主がお生まれになった、今日お生まれになったっていう、わざわざその今日という言葉を使っている。あるいは4章の21節にはイエス様がこの、生まれ故郷の街道でですね、人々に語っていくときに、宣教を始めた時のことが書いてありますが、そこにルカ福音書こう書いている。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席にも座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。巻物を書いて読んだのは、イザヤ書の言葉だったんですけど、神の御業がそこで始められるという、そういう言葉だった。これをこの言葉を読んでですね、イエス様は、この言葉は今日あなた方が耳にした今日実現したと話し始められた。つまりイエス・キリストによって神の約束のことが実現していく、救いの時が来た。ですから今日っていうのは単に時間的な今日ではなくて、救いの時が来たっていうことを表す。しかもそれはこれから起こるだろうとか過去に起こったっていうんじゃなくて、今起こっているんだっていうことを表すために今日という言葉を使っているということ。もう一箇所だけ挙げますと、ここにザーカイがとイエス様の出会いを書いているのがこのルカ福音書ですね。その中にこの19章の9節でイエスは言われた、このザーカイが桑の木に登ってイエス様を待ってた時の話ですよね。イエス様のがどんな人かを見たいと思ってた。その時にイエス様は、ザーカイ降りてきなさい、今日私はあなたの家に泊まることにしているというふうに言われて、そしてこの最後のところでですね、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探し出して救うために来たのである、そう言われた。この時も実は今日という言葉が使われている。救いがこの家を今日訪れたんだ、イエス・キリストと出会った時、そこに実は神の救いが表されたんだという、そういうことであります。まさにその言葉をルカはですね、この十字架の最後の場面の犯罪人の時にも実はイエス様が言われた、あなたは今日私と一緒に、今日私と一緒に、そこに救いがあるっていう意味ですよね。 イエス様と共にあるところに実は救いがあるんだ、来たんだ。未来のことでもなければ過去のことでもない、今日イエス様と共にあるそこに実は救いがあるんだ、救いが来たんだということ、イエス・キリストのいますところ、そこに今救いがある。救いはイエス・キリストによって今与えられる。イエス・キリストが働かれるところ、明日や明後日ではない、今救いはもたらされる。現実には今死に耐えようとする十字架の犯罪人じゃないですか。イエス様自身もですね、同じこう十字架刑につけられているということは、イエス様も同じような運命にあるわけですよね、この世的には。しかしこの最後になっている、このイエス様が最後になっているこの犯罪に対して救いの出来事を語り得た、これはまあ普通のですから人間じゃないじゃないですか。そんなことを語れるということも、しかもこれを断言できる、はっきり言っておく、今日私はあなたと共に楽園にいる、あなたは楽園に、パラダイスに神と共にいるというふうに言われた。ですから先ほど言ったように、普通は将来のこと、死んでから後に行くというようなことのイメージがあると思うんですよ。しかしそうではないんですね。今私と共にいる、そこに、つまりこれは単に共に一緒にいるっていうだけではなくて、イエス・キリストに対する、いわばこれは信仰の言い表しをし、ということはここに書いてないんですよね。ですけども、あなたは、あの方は罪のない方だ、そして私のことを思い出してくださいという、そういった言葉の中に、イエス様はこの犯罪人の中に自分に対する、イエスに対する信頼というものがあるんだというふうに言ってるわけですよ。そういうふうに読み取っておられる。ここにやっぱりイエス様は深いこの男に対するですね、深い愛情があると思うんですね。深い寛容があると思うんです。お前これから神の子供になるために勉強してこいとかね、もうそんな時じゃないじゃないですか。しかしこの短い言葉の中に、私を思い出してください、私を覚えてください、私を見捨てないでくださいという言葉の中に、イエス・キリストに対する信頼がそこに表されているということを、イエス様は見抜いて、それはあなたの信仰なんだが表されているというふうに受け止めたから、イエス様は今日私と一緒にパラダイスにいると言われたんだと思うんです。まさに、十字架につけられたこの犯罪人の心にはどんな思いがですね、このあっただろうか。一方の犯罪人はもう神様を呪う言葉を語っているわけです。しかしこの犯罪人は、この自分の荒れた心、このイエス・キリストとの対話の中で、自分の心に、荒れた心の中に神の潤す、自分の荒れた心を潤す神の言葉が満たされていった、満ちていった。自分のようなものがイエス・キリストと共にあるとき、エデンの園に引き上げられていくという、そういう恵みであります。私と共にある、神と共にある、救い主と共にあるという、そういう恵み、そこに感謝の歌声がこの犯罪人の心に湧き上がっていった。先ほどイザヤ書の51章の言葉、あれのエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる、そこには喜びと楽しみが湧き上がってくる、感謝の思いが、歌声が響いていく、まさにそれが この犯罪人の心の中の姿だったのではないかと思われます。まさにここでは人は信仰によって義とされていく、しかもイエス・キリストに対してですね、私を覚えてください、私を見捨てないでください、ただそれだけのことですよね、言われていることは。しかしそれがこの人のですね、が信仰によって義とされていくということはそういうことだ。ロマ書1章の17節、義人は信仰によって生きる。もうこの自分のこの人の人生の一番最後ですよね、これね。今までやってきたことはね、もう本当に褒められたようなことではなかったと思うんですよ。しかしこの一番最後のところで、この人がイエス・キリストに対する信頼や、あるいはイエス・キリストに頼っていく、信じていく、この人は罪なきお方であるということを本当に受け入れていく、そこにあった、まあ、いわばこのかすかな信仰ですよね。しかしそういうかすかなものであっても、終越に対する信頼、終越に対する心からなるですね、願いを持つ。私たちも同じじゃないですか。最後に私たちは、でもそういうものを私たちの中にあると思うんですよ。特別難しい神学の勉強をね、あるいは信仰の学びもですね、十分してなかったかもしれない、できなかったかもしれない。しかし最後のところでですね、我々はやっぱりイエス様に従っていく、あるいはイエス様に対する信頼、あ、この方は本当に罪なきお方であって、私たちのために十字架にかかって死んでくださったんだという、そういう信仰はあるんじゃないですか。我々にも少なくとも、うまく説明できなくても、そういう信頼だけはあると思うんですよ。イエス様はそれを見逃しておられなかった。それがこの犯罪人の中にあったものだったと思うんですよ。十字架の言葉は滅んでいく者にはとって愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。そのことだけがあるならば、私たちを救う力となっていくんだということを、イエス様はこの人物を通して私たちに語っているんだと思うんです。先ほど読んだ詩篇49編にこういう言葉がありました。49編の8節から9節、49編の8節、神に対して人は兄弟をもあがない得ない、神に身の代金を払うことはできない、魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。実はこれが人間の現実なんですね。この犯罪人も自分の人生を顧みるとき、この自分の人生の最後の時において、自分の罪の事実を思わざるを得なかったに違いない。後悔の念、自分の親、自分の兄弟、自分の友人、自分の家族に対しても、懺悔の念が湧いてきたのではないかと思われます。人間は自分の手で自分の犯した他人への罪を償い得ないんですよ。もちろん我々は何らかの形ではそういうことはあると思います。言葉の表面もあるかもしれません。いろんな具体的なお金を持って払うこともあるかもしれません。しかし自分の犯した他人への罪を償い得ない人間の現実、ただ許しを請うばかりである、これがこの罪人のですね、最後の姿だったんじゃないかと思うんですよ。しかしその悔いる心を、神はあの詩篇51編にありますように、神はその悔いる心を軽んじることはないって言うんです。その詩篇49編の下の段の方の16節にこういう言葉がある。神は 私の魂をあがない黄泉の手から取り上げてくださると、その下の方に書いてあります。私たちは自分の罪をあがなうことができないんですね、自分で。ただ神を許してくださいということだけだしかできない。そして神は私の魂を黄泉の手から取り上げてくださる、そこから引き出してくださるのは神ご自身だ。神が我々をですね、その黄泉の手からですね、黄泉の力から私たちを引き上げてくださるのは神ご自身だということです。神に身代金を我々は払うことはできなかった。身代金を払ってくれたのはイエス・キリストご自身だったんじゃないですか。イエス・キリストご自身の命という尊い代価を払ってくださったのはキリストご自身だったんですよ。それによって私たちはこの罪の、黄泉の力からですね、黄泉の手から私たちをこの引き上げてくださった、引き上げてくださったんだ。イエス・キリストと共にある者はこの黄泉の中からもあがなわれる。キリストの救いは今日この犯罪人の上に注がれた。今日この人に救いが来たと、この事実を読めというのがルカ福音書が我々に言ってることじゃないですか。このことを読まなきゃなんないんですよ、我々は。ここから、ああそうだ、これは犯罪人の話ではなくて我々自身の話なんだということを読み取っていかなきゃならないと思います。ルカ福音書は十字架の下で騒がしい人間たちの罵声が飛び交う中で静かに、しかししっかりと主イエス・キリストによる救いの事実があったことを伝えているんだ。これはルカだけが伝えてるんですよ。このことを読み取るというのが我々のこの課題だと思うんですよ。イエス・キリストは、あなたは今日私と共にパラダイス、神と共にあると宣言してくださっている。私たちの全生涯の罪をあがない、それを許し神のしもべとしてくださる、ここに感謝の歌声が湧き上がってこざるを得ないんだ。我々もそういう意味でこれからの歌う、この515番ですか、この賛美歌を歌っていきたいと思うのであります。お祈りいたします。